おはようございます。小松でございます。今ね午後9時なんですよね。それで市役所のねクエスチョン近くのクエスチョンってとこからね帰ってきてるところなんですけど、立花大のウコンっていうのがあって、今日ね春日武彦先生という精神科医のね、方で、文筆家でもいらっしゃるんですけど、その会にもねちょっと出させてもらって、勉強してきた帰りでございます。もう夜ね結構涼しいね、日暑いですけどね、そんな感じでちょっとねほろっと、おしゃべりしたいなっていうふうに思っております。それでね精神科医の方がね語るその、怖さの正体っていうところなんですけどね、簡単に言うとこう人って恐怖怖さいろいろこう恐れっていうのがあると思うんですけど、それがね、どんなプロセスでそれがね発生してるのかとか、定義がなかなか難しい、人によってね幅があるものなんですけど、それをなんか持ってるっていうのはやっぱなんかね生きてる上ではどうしてもね避けることができないし、しかも人それぞれにその怖いその正体というかね、それって差があるっていうか、自分がめちゃくちゃ怖いなと思ってるものでもね人はそんなに怖いっていうふうに思わないし、その逆もあったりもしますよね。だからなんかね正体がやっぱ分かんない。でも人がその恐れをねなしてるとか、そのあたりをね感じるっていうことはやっぱりね弱点というか、逆にそれがあるからこそね命の危険をある種こう守るというかね、危険回避のためのやっぱりそういうところもあると思うしね、そういう命をこう守っていくっていうところもあるし、逆にそういう怖さとか恐怖があることによって、なんかこう逆に追い詰められて苦しんだりするっていうのがねあったりもするという、なかなか扱いづらいところではありますよね。で細かいところはね春日先生の本がねありますか、新書で、ね、僕ちょっとさっきねサインしていただいたんですけど、すごくいい本がね、なんだ怖さの正体だったかな、恐怖の正体だったか、その新書があるのでねぜひ見ていただけたらと思うんですけど、僕はね怖いものね、そうだなやっぱりね狭いっていうとこが僕はね一番ちょっと気持ち悪いですね。閉所恐怖症に近いところがあって、それもねいろんな恐怖症があるじゃないですか。先端恐怖症とかね、あと春日先生は甲殻類の恐怖症っていうふうにねご本人おっしゃってましたけど、それぞれね高所もあるしいろんな恐怖症があると思うんですけど、それもそれぞれのねその精神的な立ち位置というかそういうのがあって、そこがどうやらこう起因してるんじゃないかっていうところですよね。で例えば僕は閉所がちょっと苦手なんですけどね、なんでかな、なんかちっちゃい時にね遊びで小さいこうどういうのかな、こう掃除に使うバケツとか、あとほうきとかは入れる木造ね木で作られたあるでしょ、そういうなんか箱というか戸棚みたいなもの、あれね結構でかいんだけども、ちっちゃい時のその大きさだったらね入るんですよね入るんです、あれが体がね。だからあれ多分小学校の2年生とか3年生ぐらいだったでしょうかね、それをね入って遊んでたんですよね。で友達もそれを自分も入って、今度じゃあねまさふみくんちょっと入ってみたらって言われて入ったんだけど、そこまではいいんですよね。でそっからね友達がすごいねいたずらするんですよね。階段の上にそれを置いて僕入ったらそれをね階段から突き落としたんですね、バババババババみたいな。で結果的にどうなったかというと、木だからね強度が弱いからね潰れたんですよね、バーンってね。で潰れて僕は怪我はしたかしてないか、あんましてなかったんかな、やっぱりちっちゃくてすばしっこかったから。で結果的に箱が 壊れて自分がこう外に、ね、こう出したみたいなね。だからそこでね、あのやっぱちょうどこう感覚遮断したところで体が動くじゃないですか。これめちゃくちゃトラウマになってうえっと思ったんですけど、それが多分ね閉所恐怖症のね、あの一つのまあ経験かなっていう感じですよね。怖い怖いというか、もうそれ植え付けられたっていう感じですよね。だからね、飛行機もね僕あんまり好きじゃなくって、何が好きか好きじゃないかっていうと、やっぱね、ちょっと今日レクチャーであったけど、空気が薄いんですよね。空気が薄く感じるんですよね。そうなった場合にちょっと危ないよっていうような危ない言葉 になるみたいなところがあるんだけど、そういう感じになるし、でそういうね、ものってやっぱり自分で制御できないんですよね。そうなった場合に自分でこうコントロール効く場合ね、恐怖症のねパターンだとこうやっぱり自分で対処できないから、まあ、例えば精神科医に、ご相談したりね、治療を受けたりするわけじゃないですか。でそういうパターンってやっぱり何個かあって、それがその全員が全員そういう同じ恐怖症のパターンにはならないけれども、やっぱなんかこう起因するものがあってね、まあ、僕はそういうトラウマがあるのとね、あとまあいつ頃ちょっと感じる時ってやっぱ不安ですよね。不安な感じがするっていうか、なんか先行きがなんか見通しがないなとかね、同じその閉塞感のある閉塞感だよね。それは社会的な閉塞感かもしれないし、まあ、自分のその、生きていく上での閉塞感かもしれないしね、そういうのが人によってあると思うんですよね。僕はそういうなんか言葉にできないけど、なんかこういたたまれない閉塞感というか逃げようのないものっていうのがやっぱありますから、まあ、そこがねちょっとあるのかなっていうか、だからそういう症状というかね、そういう傾向になった時にやっぱり自分で自分のことを客観的にこう見ていくことはすごく大事ですよね。なんかねそういうとこっていうのは生きてる上ではどうしようもないですから。今バイク通ったけどね、騒音恐怖症の人もいますよね。まあやめてとかね、この周波数帯域が嫌だとかね、まあそういう場合はもう避けようがないよね。だって耳っていうのは開いてるし、耳にね音が入ってくるとね、そこで心身は反応してしまいますからね。だから本当怖さ恐怖っていうのは、僕はちょっと今日話聞いてね思ったのは、どうしてもこう避けようのないものであるなっていうことと、あとねやっぱメタ認知の話かなと僕は思ったんですよね。客観的にやっぱ分からないというか、その渦中に入った場合はやっぱりどうしようもないですよね。で最後僕質問したんですよね。そういうこう、まあ、自家中毒的な状態に人ってこうなるんですよね。やっぱ恐怖の状態になったりね、恐怖症になっちゃうとね、なんかこう自分で自分をこう痛めつけるっていうのか、まあ自家中毒っていうのはすごく現代人の大きなこう病だと思うんだけど、まあ、それをね、どうしても解決とまではいかないけれども、まあ、そこのあたりの次の一歩は何かっていうふうにね、ちょっと質問したんですよね。すると春日先生がですね、やっぱそれはね、何かの方法で解決まではいかないけれども、対処の方法はあるんじゃないかってことをお伝えいただいたんですよね。まあ、具体的にはカウンセラーとか、まあ、何気ないこの会話ですよね。会話で思わぬこう解決に近いこうものになる可能性もあったりもするし、まあそういうね、やっぱ最後人を介してそのあたりがこううまく、まあちょっと共有できるというか、そこで次の一歩が見える、解決しなくっても次の何かの一歩というか、そういうのが、まあ、見えてくるんじゃないかなっていうことですよね。だからやっぱり人とコミュニケーションするのすごく大事だし、それをこう一人で抱えるっていうのは、やっぱ一人で抱えてもね、今 AI は確かにあったり、僕も使いますよ、なんかね困ったことがあったりとか、 そういう時には使うけれども、あの最後やっぱ生身の人間じゃないですか、まあ、信頼感を受けそうなね、うん、そういう人とこう喋ってみるとか、うん、無理に喋る必要は全くないんですけども、うん、なんかねそういう可能性をやっぱ考えた方がいいんじゃないかなっていう気がしますよね。今日めちゃくちゃこれ、ね、家の近くで騒がしいよね。ねえ、やっぱなんか人は人と喋ったりとかしてやっていく。僕はあの、まあ、結局、まあ、人と僕結構話しますし、家族ともよくね話しますけれども、僕はもう一つやっぱ回路を持ってるんだと思いますよ。特にねなんかやっぱ喋りたいなっていうふうに思うから、ただね自分のこう現役のことをね、現役自分のエキスですよね、これもやっぱなんか一つの回路じゃないですか。何人かねこうして聞いていただいてる一人一人のね、今日はあの人にちょっと喋ってみようかなっていう気持ちで僕は喋ってますよ今日本当に。そういう気持ちなとこっていうのはやっぱり聞いていただいてる方がねいらっしゃるわけで、僕の預かり知れぬところで聞いてる人もいるんでしょうけど、聞いてんのかな本当にみたいなですけど、でもね本当そういうのがねやっぱりあるから僕は、音声配信ね、もう大体歩いてる時音声配信するよね。スマホ見る人もいればね、写真撮る人もいれば、音楽聴く人もいればね、僕音楽聴かないんですよね外で。なんかね音楽集中して聴きたいんだよね。どうしてもね僕周辺聴取があんまできないんで、やっぱ集中して聴きたいよね曲。家事してる時には聴くよ音楽をね。それ割と大きな音量で聞きますよ僕。ちょっと集中的に聞きながらお皿洗ったりね、洗濯物をね干したりするからね。なのでまあ人によってねそれが違うところあると思うんですけども、まあ、今日まあ伝えたいことはそれ何らかの形でね、人に回路を、人と人とがこうつながる回路をね持っておいて、まあそこでちょっとこう自分なりの解決策っていうのを、まあ、持っていくっていうのがね大事だと思いますし、まあそういうことっていうのが恐怖があったからもうそれで最後なわけじゃなくてね、まあ人によってはね作品ね、いろいろな恐怖を題材にした作品で結構あるので、まあそれを見てまあ一つ共鳴をね抱くのもいいかもしれないし、まあ、いろんな方法があると思うので、ただ恐怖っていうのは決して僕は悪いものじゃなくって、やっぱり命をね守るというか、ちょっと危険から遠ざけていくような、そういうねシグナルというふうな感じなのかな。そのシグナルが強すぎてもね良くないんですけど、程よいシグナルがあれば、恐怖とかそのネガティブと思われるものもね、一つの存在意義というかね、必要性があるのかなと思ったりしてね、はい、これはもう賛否両論だと思うんですけど、そんな風に思ったので今日ちょっと、ウコンのね会のすぐ終わりにねちょっと自宅まで、に近くなったので、そんな感じでお話をしてみました。